岡山県には旭川、吉井川、高梁川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。さて、今回のご出演は中国地方整備局岡山河川事務所公務課の高橋真也さんと田村直也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は私たちが担当している岡山三線の工事について紹介をさせていただきたいと思います。
はい、岡山三線というのは3つの川のことで、吉井川、旭川、高梁川のことですね。高橋さん、河川事務所では皆さん普段どんなお仕事をしているんですか？
はい、私たちがいる公務課では主に吉井川、旭川、高梁川の治水対策に関する工事の設計、発注、監督をしています。
はい、
治水対策では大雨の時の洪水だけではなく、台風の時に海面が上昇し起こる高潮や、今後想定される南海トラフ巨大地震に備えた地震、津波も対象として対策を実施しています。
はい、
私たち2人の担当している仕事の内容は、私が吉井川、田村が高梁川、旭川を担当しています。
はい、では高橋さん、吉井川ではどんな工事をしているんでしょうか？
はい、岡山河川事務所では平成30年の災害を踏まえた緊急対策を行っており、3線とも例年に比べて多くの工事を集中的に行っているところです。
はい、平成30年の災害というと、いわゆる西日本豪雨と言われている災害のことですね。
はい、私の担当する吉井川の河口付近の岡山市九番地区や西高材地区では、地震で堤防が壊れたり、高潮によって氾濫が生じたりしないよう堤防の対策を行っています。
はい、
また中流の赤岩市から上流部の和気町にかけては、河川の断面を大きくするために河川の中の掘削を行ったり、樹木を伐採したりする工事を行っています。
はい、
掘削する土砂は30万立方メートル以上の量となり、昨年度から工事に着手しており、
はい、
完成に向けた作業を行っています。
はい、掘削する土砂の量が30万立方メートルですか？これってどれぐらいなんですか？
そうですね、30万立方メートルだと25メートルプールでいうと約500杯分となります。
500杯？
はい、はい、500杯です。
すごいですね。
はい、土砂はダンプトラックで運搬しますが、はい、単純計算では約6万台分が必要となります。
そうですか。このダンプトラック6万台分の土砂を掘削することによって、この川幅が大きく、そして深くなっていくということなんですね。
はい、そうです。
はい、では続いて田村さんが担当しているお仕事はどんな内容なんでしょうか？
はい、私の担当しています高梁川、旭川も吉井川と同様に平成30年の災害を踏まえた緊急対策を行っておりまして、はい、倉敷市の鶴新田地区の地震や高潮に対する堤防への対策工事を実施したり、中上流にあります坂津地区や清根地区の河川の中の掘削や樹木の伐採工事を行っています。
はい、樹木の伐採も大事な作業ですものね。
はい、はい、また旭川では約半世紀をかけて実施してきた旭川放水路事業が昨年度の6月に完成しまして、はい、つい先日には土木学会デザイン賞の奨励賞に選ばれました。
はい、土木学会デザイン賞の奨励賞、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、この事業について少しだけ紹介させていただきたいと思います。
はい、教えてください。
洪水時に河川が氾濫することを防ぐための整備といたしまして、はい、通常は川を広げるか上流にダムを作る方法が考えられますが、はい、その他に洪水を流すため別の河川を新たに掘って被害を防ぐ放水路を整備する方法がありまして、うん、百間川がこれに該当いたします。
そうなんですよね。
岡山市内に住んでいる方はよくご存知かもしれませんが、百間川はもともと江戸時代に岡山藩の津田長忠に考案築造されたといわれる旭川の放水路で、はい、洪水時には上流から流れてきた水を百間川に分流し安全に海まで流下させる能力を持っており、はい、昭和40年代から国の事業として整備を進めてきました。
はい、
また百間川分流部周辺では工事が環境に及ぼす影響について環境調査を行ったりもしております。
はい、百間川はもともと江戸時代に港湾築造されたというものですから歴史がありますよね。
はい、あ、私も入賞で初めて知りました。
そうですか。私たち岡山市民にとると百間川ってすごく身近な川なんですよ。
はい、
ではこの百間川への分流、まあ、分けて流し入れるこの分流というのはどのようにされているんでしょうか。
はい、分流地点は中区今在家で中消防署がある箇所になります。
はい、
ここにはもともと一の新手という越流堰がありました。
はい、見たことがありますよ。
あ、
はい、
そうですか。
はい、
洪水で旭川の水位が上がりある一定の高さまで上がると一の新手を水が超えまして百間川へ流れ始めるという形で分流を行います。
はい、
放水路事業ではこの一の新手の解消を行う必要があり近年はこの分流部の整備を行ってきましたが昨年度の6月に一の新手の改修が無事完成したことにより事業全体も完成となりました。
はい、もう無事完成したわけなんですね。
はい、
の先ほどおっしゃっていた環境調査など工事以外のお仕事もあるんでしょうか。
はい、河川で工事するためには現地の形状を測量しまして設計図を作成する必要があります。
はい、
工事はだいたい建設業者さんが行いますが測量や設計は基本的に土木コンサルタント業者さんに行ってもらっています。これらの測量や設計をするための業務の発注も行っています。
はい、
また発注した後はどのような設計図を作成するかなどコンサルタント業者さんと何回も打ち合わせを重ねながら作業を進めていく必要があり打ち合わせで生まれた課題の解決のために調べ物などをしたりします。
なるほど、発注した後も様々な課題が生まれてくるわけですよね。
はい、
の田村さんは今年入社2年目と伺いました。
はい、
ですから昨年度はつまり1年目仕事を始めたばかりということになりますが。
そうですね、
ね、今年また何か変わったことなどはありますか。
はい、昨年は打ち合わせで出る専門用語だったり初めて作る書類の作り方などが分からずに、つまずいてしまうことが多くありました。
はい、
ですが今年は仕事の進め方にも慣れてきましたので、作業時間を減らして空いた時間を工事現場を見に行く時間だったり、新しい仕事にチャレンジすることに費やせるようになりました。
はい、
まだまだ先輩方のスキルにはかないませんので将来は立派な先輩になれるように引き続き勉強していきたいです。
はい、やはり専門的な知識も必要ですしね実際に工事現場に見に行く訪ねる時間というのはとても大切ですよね。
はい、
さまざまなお仕事があって忙しそうですね。
はい、確かにやることはたくさんあるんですけども各部署協力しながら事務所一丸となってチーム公務課またチーム岡山河川事務所として効率的な業務遂行をしています。もちろん働き方改革の一環として定時隊長によるワークライフバランスの推進にも取り組んでいきます。
はい、では高橋さんは今年6年目と伺いました。はい、ただ今の公務課は2年目なんですってね。
そうですね、はい、昨年度は初めて工事発注担当課を任されまして、最初はわからないことが多くて戸惑うことがありましたが、
はい、
今年度は2年目ということになり、昨年度の経験を生かし効率的に仕事を行うことができました。
はい、
来年度は7年目になるということで、後輩のお手本となれるよう頑張りたいです。
はい、やはり課が変わるとする仕事内容も変わってきますから、
はい、
その都度その都度新しいことが多く出てきますよね。
そうですね。
ちなみに高橋さんご出身は岡山ではないんですってね。
はい、
どちらですか。
はい、自分は島根県の出雲市というところです。
はい、出雲大社が近いんですか。
そうですね、出雲大社には近くて初詣などは毎年行っております。
あ、そうなんですね。はい、出雲のいいところを一つ教えてください。
出雲のいいところですか。自然が豊かで山や川海が近いところです。
はい、いいところですよね。
はい、
田村さんもご出身は岡山ではないんですってね。
はい、
どちらのご出身なんですか。
私は山口県の山口市出身になります。
はい、山口市のいいところ、山口県のいいところどんなところでしょうか。
はい、山口県は、岩国市の錦帯橋から、
はい、
下関の唐戸市場まで、いろいろいいところあるんですけども、 私の住んでいる山口市で一番いいところと言いますと、山口市名産のういろうをぜひ皆さんに食べていただきたいなと思っております。
はい、山口のういろうって名古屋のういろうと違って柔らかくてちょっとふわふわってしていますよね。
すごくプルンプルンとした食感がすごく美味しいです。
プルンプルンで私も大好きです。はい、ちなみに田村さん、趣味、お休みの日とか何されてるんですか？
お休みの日は普段はジムとかに通って少し体を動かすことを心がけていました。
はい、
何分内業が多い職場ですので、たまには定時退庁日の日に少しジムに行って、運動をしたりしていました。
はい、
ただ今はちょっと、感染症対策などを心がけまして、最近は行けてはいませんが、またコロナが落ち着きましたら、また足を運びたいなと思っています。
はい、休みの日にリフレッシュすることも大切ですよね。
はい、そう思います。
高橋さんは趣味、お休みの日はどんな風に？
そうですね、休みの日は、自分は高校時代サッカーをしていましたので、今社会人チームに入ってサッカーをしていたり、
はい、
あとサッカーに必要な、体力作りということでランニングをしたりしています。
そうなんですね。
はい、でゴールデンウィークなどは、自分先ほども言いました通り島根県の出雲市出身なんですが、コロナ禍ということで実家に帰省できませんでしたので、ゴールデンウィーク中は毎日そのランニングをしまして、ゴールデンウィークの5日間、毎日フルマラソンを走ってみようというふうに思いつきまして、
1日 42.195 キロですか？
そうですね、42.195 キロ走ってみようと思いまして、はい、5日間毎日時間をかけてフルマラソンを走りまして、約200キロ5日間で走りました。
そうですか。
はい、5月の走行距離は600キロ近く行きまして、走って実家を往復できるような距離になりました。
はい、そのように休みの日は一生懸命楽しんで、そして仕事は頑張ると、そのようなワークライフバランスを推進しているということは素晴らしいことですよね。では最後に改めて高橋さんからお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
平成30年の災害を踏まえた緊急対策を行うため、3線とも例年に比べて多くの工事を行っており、
はい、
工事用車両の通行も増えているため、地域の皆様にはご不便をおかけしております。
はい、
近年は毎年のように日本のどこかで大きな災害が発生しており、少しでも早く岡山の河川の安全度が上がるよう工事を進めておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
はい、
また岡山河川事務所のホームページでは工事の進捗状況等について詳細に掲載しております。どこでどのような工事を行っているか興味がある方はご覧いただけたらと思います。
お話は中国地方整備局岡山河川事務所公務課の高橋真也さんと田村直也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は3月10日水曜午前10時40分からと、再放送は3月12日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。